金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。で今日は佐々木義弘さん、道江さんが結婚64年の記念日を迎えられましたので、盛大な拍手でお願いします。まだ私も子供だったと思いますけどね、まあ、あの結婚式が旧広前であったのをかすかに覚えておるんですね。東京会で結婚された方がだんだんありますけどね、まあ、私の記憶では一番古いカップルだと思います。大変ありがたいことですね。どうぞこれからもね、元気で、仲良く、まあ、本人がさっきおっしゃっておりましたが、仲良く喧嘩しながらね長生きをしてほしいと思います。先ほどご記念でね、万事おかげになる、ごめんなさい、金光様ありがとうございますを100回お唱えさせてもらいました。これはですね、昨日もお話ししましたように、この万事おかげになるという初代の残してくださったこの遺言はですね、金光様ありがとうございますと申し上げることによってそれが成就していくんだということを私は確信を持ちましたので、ご記念というのはいろいろありますがね、神徳三次とか神前廃止とかいろいろあるわけですけど、時間の都合でね、あまり長くなると皆さんしびれを切らして帰られたりするし、いろいろ朝のご用もありますからね、まあ、他のそういう神徳三次とかいうのを割愛させていただいて、金光様ありがとうございますを100回お唱えさせてもらいました。ご存知のように、仏教の歴史の中でよく知られておることですけども、法然さんがですね、それまでは、仏教経典とかですね、お経とかいうものを全部この、やらないとおかげにならないという、そういう時代が長かったんですね。まあ、仏教のその教えというのももちろんたくさんありますし、それからお経というんですかね、そういうものもいろいろあるわけですね。それをずっとそれまでの法然さんの以前の仏教はずっとこう、長々と時間をかけてそのお経を唱えたりね、それから経典を勉強しないと助からないという、そういう時代があったんですね。ところが時代がですね、もう戦乱の時代で、もうとにかく、みんなが、戦で死んでいく、餓死していく、飢えて死んでいくというようなね、そういうふうな時代になったためにですね、法然さんは、修行してですね、六角堂で悟りを開いた。それは南阿弥陀仏の六字の名号を唱えればそれで助かるという、そういうことをいただいた。もう仏教の歴史の中ですっごい出来事なんですね。筑波大学の荒木道夫先生というね、私も非常に大変懇意にしていただきまして、一緒に研究をさせていただいた先生ね、まあ、後に関西福祉大学の学長にされたんですが、この先生がね、日本の二大宗教改革者の一人が法然さんであると、もう一人は金光大臣教祖様であるということをね、論文で表されてるんですね。で、その、法然さんに習うというわけではないんですけども、先ほどから申しておりますように、 金光様ありがとうございますと申し上げることによって万事おかげになるということを私はもう確信を得ましたんですね。そこをまず中心にしていくことが一番ではないかとこう思いまして、今朝からご記念をそういうふうに変えさせていただいた。まあ、皆さんにとってみたらなんか先生また変わったことを始めたなとね、あるか分かりませんが、別に変わったことを私がしたいと思ってるわけでなくて、本当に大事なことを大事にするというのが一番だと思っているんですね。皆さんもそうでしょう。まあ、特にこう年を重ねてくるとね、一番大事なことを大事にしなきゃいけないけども、余計なことはもうできなくなってきます、ね、そういう意味もあってね。でそれからもう一つ、その先ほども触れましたけども、教祖様もですね、法然さんに負けない改革者、それは教祖様の時代というのはね、いろいろなその水や火の行を進んだりね、その山を、野山を駆け巡ったりね、そういうような修行しないとおかげがない、悟りが開けないというような、そういう風潮が非常に強かった。教祖もそれされてるわけですね。お伊勢さんに参ったり、お四国巡りをしたりしてる。その上で教祖はおかげは我が心にあるというところを悟られて、それを私たちに教えてくださったのがお道なんですね。ですから私が今朝させていただいたように、金光様ありがとうございますと申し上げることと、万事おかげになると申し上げることだけを大切にしても別におかしくないでしょ。私たちのお道の教祖様はそういう非常に今までのそれまでの常識と言われておったそういう信心を大きく変えられたんです。そういうお道なんですね、もともと。まあいろいろ昔から長年続いてきたね、やってきたことをね、全くそのそれをやめてね、新しいことにするというのはなかなか簡単じゃないですけれども、その法然さんはそれをやって仏教を再建したんですね。そしてその法然さんの弟子である親鸞さんがまたそこをさらに広めてですね、破壊僧といってね、いわゆる従来のお坊さんとかその民衆からね、石を投げられたんですね、親鸞さんはね、だけどもその親鸞さんの開いた仏教が今でも日本でも一番その門徒が多いと言われております、それから教祖様の始めたこのお道というのもね、従来の神道とかそういう修験道からしたらもう全然違う、もうおかげは我が心にあるなんて、そんな横着なことでいけるもんかというのが普通の今までの考え方で、実際に教祖様がお道を開かれたら、その従来のそういう人たちがね、押しかけてきてね、お披露目のものを全部持って帰ったりしてるんですね。それぐらい教祖様は当時の時代としては新しいことを始められた。それがお道なんですね。今朝ちょっと皆さんも、びっくりされたかもわかりませんが、私もね、76歳までの年、お道の教師にならせていただいて50年余り、結婚させていただいて50年、そういうね、年月を経て、その教祖様のこの表された信心は、金光様ありがとうございますと万事おかげになる、今の教師金光様はまさにそれしかおっしゃらない。今の教師六代の教師金光様が一番体を張って お道の改革を進めておられると思うんです。今の金剛様は金剛様ありがとうございますしかおっしゃらないんです。それをそのまま私は習わせていただこうと思う。だから皆さんどうです？また徳王先生が変なことを勝手なことを始めたとは言えないでしょね。六代の金剛様は今までの教祖様から始めていただいたこの道の信心をですね、勇気を持ってそういうふうに一番大切なことを大切にしようとされてるんです。私はそこをねしっかりいただいていきたいというふうに思うんですね。だから皆さんもね、まあそういう意味でご理解をしていただきたいと思うんです。今年の教会今まででも十分違ってるんですよ。普通の教会は神殿廃止を上げて、うちは神殿廃止を上げないね、日日御礼祈願詞を唱えてるでしょ。あれ音島教会の独自のものなんです。これが大切だということでそれを今までさせていただいてきた、ね、これからは金剛様ありがとうございますとお唱えすることと万事おかげになるという初代の教えを大切にしていくのがこの音島教会のお披露前の新人の一番大切なことだと私は思わせていただいております。はい、今日もお願いします。